今年はですね、気づくというですね、テーマで、日曜日のお話をして、おります、先週まではバビロン捕囚という大変大きな試練に出会いましたユダヤ人が、神様の不思議な御手によって帰国を許されて、国を再建していくというですね、そのプロセスというか出来事、ネヘミヤ記とエズラ記でありましたけれども、の中から、気づくというか再建するというですね、大変大きなこれは出来事でしたけれども、その中からそれに取り組んだ人たちがどのように祈り、どのように働き、どのように主に仕えて、その役割を果たしていったのかということを学んでまいりました。今日はこの気づくというテーマのやはりその下にあることですけれども、課題に取り組むというまたサブテーマで、今年の11月の終わりまでこのお話をしていきたいと思っておりますけれども、これはですね、初代教会ですね、イエス様が十字架にかかってよみがえって、40日間弟子たちと共におられ天にお帰りになりました。その後ペンテコステの出来事を経てですね、イエスの弟子たちを中心としてイエスを信じる人たちが、グループを作っていきました。この最初の集まりを初代教会と呼んでおりますけれども、この初代教会の中にやはりいろんな問題が起こっていくわけですね。でそれをどういうふうに解決をしていったのかということを通して、もちろん教会が築かれていく、また人の集まり、グループが成長していく、築かれていく、また個人が一人の人間として築かれていくときに、どういうことが起こり、またそれをどういうふうに取り組んで乗り越えていく、解決していくべきなのかということをですね、学んでいきたいと思っています。聖書は今日は使徒言行録の6章1節から7節です。新約聖書の4つの福音書の後にあります使徒言行録というですね、この使徒言行録が初代教会の記録になるわけですけれども、その6章1節からお読みしたいと思います。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から礼と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちているステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルテナ、アンティオキア出身の改宗者ニコラオを選んで使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の御言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。以上であります。これがこの初代教会が最初に直面した課題なんですね。歴史の記録としても面白いと思います。今はですね、世界中に教会があります。いろんな種類の教会がもうたくさんあってですね、もちろんプロテスタント、カトリック、正教という大きな括りもありますけれども、プロテスタントの中にも賑やかなところから静かなところからですね、いろんな教会がありますね。しかしその一番最初がこの今日読んだお話なんですね。でその一番最初の教会が一番最初に直面した問題がご飯のことだったということです。やっぱり人間はそこなのかなという。ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人というのが出てくるんですね。ユダヤ人ですから みんなユダヘブライ語をしゃべるのかなと思ったら、そうではないんですね。なかったようです。当時この、まあ、イスラエルという国はローマ帝国の中にありました。ローマ帝国の属国でありましたけれども、ユダヤ人は、もう以前そのこの新約聖書の前の時代から世界中に、離散して住んでおりました。で、ローマ帝国ではギリシャ語が公用だったんですね。公用語でした。でもちろんイスラエルでもギリシャ語は使われておりましたけれども、そのイスラエル以外の地域で生まれ育ったユダヤ人がやはり故郷に戻って暮らしていた人たちもいたわけですね。で一方ではこのイスラエルで生まれ育ったユダヤ人たちもおりました。で彼らは母国語はヘブライ語、外国からこう移り住んできた人たちの母国語は、ギリシャ語だったわけですね。でもちろん教会ではどっちが話されたのかね、分かりませんが、多分ギリシャ語だったと思うんですけれども、でもここを読むとですね、ヘブライ語を話すユダヤ人たちの方がギリシャ語を話すユダヤ人たちよりも、まあ、そのヤモメと書いてありますけれども、優遇されてたような感じで、まあ、詳しいこと書いてありませんからよく分かりませんけれども、おそらく、まあ、配る順番だったり、なんかこう配り、あんたは500円であんたは400円ってやったとは思えないんですけれども、まあ、なんかやっぱりこううまくいかなくてですね、でギリシャ語を話すユダヤ人たちの、まあ、リーダーか何か分かりませんけれども、自分たちのグループのヤモメはどうも冷遇されているようだと、で、まあ、クレームをつけたと。これが教会最初の、問題だったわけですね。でなぜこういうことが起こったのかというと、一つにはですね、ここにも書いてありますけれども、この前の4章に出てくるんですが、信者の中には一人も貧しい者がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからである。財産を持っている人はみんな教会に寄付したんです。初代教会、あ、寄付してなかったわって思った方、ね、あんまり持ってない人ばかりですから、私知ってますからあれですけど、でも初代教会は、ね、財産を持ってる人はみんな寄付したんですね、丸々で。やもめたちとかそういうそれに貧しい人たち、生活なりわいのない人たちにそれがこう分配されてたわけです。だから誰一人貧しい者がいなかったとか言う、まあ、これはちょっと極端な感じがしますけれども、一人も貧しい者がいなかった、だから教会にイエス様を信じて教会に集まりに行けば、貧乏な人もみんなそれなりに分配を受けて、暮らすことができたということですね。でもこれは最初の教会で行われていたこと で今はもう多分そんなことをやってる教会はほとんどないと思います。それらしいところはあるみたいですけどね、でも少なくともこの教会はそういうことはないですからね。洗礼を受けたいんです、じゃああんたの財産持ってきなさいなんてことは言いませんからね、そんなことはしないわけです。でもまあ初代教会ではそういうことが行われていたと。で、ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人がいて、まあ集められた財産をまあお金に変えてかなんか貧しい人たちにこう分配をしていたと。でもさっき言ったようにヘブライ語を話すユダヤ人、まあ、生粋のユダヤ人というか、もともとエルサレムイスラエルに住んでいたユダヤ人たちのヤモメの方がどうやらなんか優遇されてたというか多くもらってたようであるということですね。でお金で配られたのか、後のお話を読むとなんか食事のことって書いてあるので、このなんかこう食事食べ物がねこう分配っていうか炊き出しみたいな感じで、そういうなかなか生活に困っている人たちが、教会にでみんなにみんなでその食べ物をね分けたりなんかしていたのかもしれません。まあ、いずれにしてもそういう、まあ、ちょっとした栄光ひいきみたいなのが起こったっていうのがこの最初の教会の問題だったわけです。 で、それをどう解決したかというと、まずこの教会の中心である十二弟子が相談をいたしまして、解決策を提案しております。相談したということは聖書に書いてないんですが、そこで十二人は弟子をすべて呼び集めて行ったと書いてあるんですね。ですから十二人というのがイスカリオテのユダは裏切って死んじゃいましたけれども、その代わりに入ったマッテアという人を含めて12人が教会の中心でしたから、でこの12人がみんなを呼んだということは、12人の中では統一見解があったということです。だから彼らは相談をして、じゃあこういうことは起こったけれども、どういうふうに解決しようかということを相談して決めたと思われます。そして彼らの出した結論はですね、私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。つまりこの十二弟子たちも食事のお世話をしてたということです。で、初代教会っていうのは一体何人ぐらいの人が集まったかってことは正確にはわからないんですけども、ペトロが最初に説教したときに3000人ほどが仲間に加わったと書いてあるんですよ。だから実際にそのイエス様の弟子となった人たちが何人いたか分かりませんが、あれ何人の友達となっていたか分かりませんが、まあ、1000人2000人3000人1000人単位での集まりだったということですね。その中のやもめですか、そんなに多くはなかったと思いますけれども、それでも何十人とかそういう単位でですね、いたと思います。そして12弟子たちはみんなから預かった財産の管理をしたり、それを分配したりしてたわけですね。それだけ多くの人がいて、またあちこちでイエス様の教えを伝えたりしなきゃいけないし、また他にもいろんなこともあったでしょうから、これに自分たちが携わるというか、これに忙殺されるのは良くないということで、これを専門にやる人を選びなさいと。で、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさいと。それでもですね、計算のうまい人とか、上手に分配できる人とか、そういう経験のある人とか、会社でそういうことをやったことある人とか、そういうことではなくて、霊と知恵に満ちた評判の良い人が選ばれてるんですね。7人選ばれてます。で、彼らにその仕事を任せようと。で、自分たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにするというのが、この問題の解決だった。その時に選ばれたのがステファノ、フィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、バルテナ、アンティオキア出身の回収者ニコラオという7人の人でありました。で、まあ、後にこういう人たちのことは執事と呼ばれるようになるんですね。教会の執事、ディーコンでありますけれども、まあ、教会の重要な役割を担う人たちのことを執事と、まあ、私たちの教会でも、そういう呼び方をしておりますけれども、まあ、伝統的に、教会のいろいろ管理であるとかですね、経済であるとか、そういうことをの責任を持つ人のことを執事と呼んでおりますが、この人が最初の執事であります。で、問題が解決をして、ますます神の言葉を広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていったと書いてあるんですね。さらに祭司も大勢この信仰に入った、まあ、この問題の解決がうまくいってですね、新たにイエス様を信じる人、弟子に加えられる人が増えて、また祭司たちも、祭司というとイエス様を十字架につけた張本人ですけれども、彼らも悔い改めて弟子に加えられていったという、まあ、めでたしめでたしというお話なんですけれども、でここからまあどんなことが学べるかということですが、まずですね、こういう問題が起こったのはなぜかということを考えていきたいと思うんですね。それはですね、数が増えたからなんです。6章の最初に、その頃弟子の数が増えてきてと書いてあるんです。もともといた人にさらに多くの人が集まってきた。で、おそらくですね、教会ではそういう貧しい人たちとか、今、やもめという言われる人たちは、当時福祉もありませんしね、働く居口もないから本当に生活に困ったようです。で、そういう人たちを教会では大切にしたので、 おそらくそういう人たちはどんどん教会に集まってきたんじゃないかと思うんです。またそういう教会の姿勢みたいなものに共感した人たちも集まってきたし、イエス・キリストを信じる人たちもどんどん増えてきた。で、増えてきたので起こった問題なんですね。少なかったらそんなエコひいきなんか起こらないわけですから。で、増えてきたのでこういうことが起こったと。だからやはりこの成長してきたっていうことがですね、この問題の一番の原因なんですね。それからもう一つは、この教会、初代教会の抱えておりました、高い理想、掲げておりました高い理想と、そして現実の狭間というかね、ギャップの問題なんですね。愛の仕組みは多くの貧しい人々を教会に導いたと今言いましたけども、教会っていうのはイエス様がお互いに愛愛しなさい、受けるより与える方が幸いですと、ね、みんなで、神の国を作っていこうという、そういう、こう理想に燃えておりました。でもイエス様があんた方は弟子になったら持ってるもの全部売っ払って教会に寄付しなさいと言われたわけではありません。そんなことはどこにも書いてないんですね。でも初代教会の人たちはイエス様の教えを、互いに愛し合いなさいというその教えをですね、そういう形で実践しようとしたわけです。非常にこう高い理想があった。でもそれを全ての人に等しく分配するというのは難しいですよね、どう考えても。で、毎日のことですし、ですからこういう、問題が起こったわけであります。ですから高い理想があって、そしてそれに向かって成長していた結果として起こった問題なんですね。逆に言えば理想もなくて、成長もしてなかったら問題は起こってないということです。理想があり成長があったから起こった問題、逆に言えば成長のないところに問題は起こらないんですね。だから問題がないということは成長してないということなんです。最近私の人生に何も問題もないという人は成長してないということです。笑ってますけど本当にそうなんです。教会に何も問題がないということは成長してない、家族に何も問題がないということは家族が成長してないということです。会社に何も問題がないというのは会社が成長してないということです。夫婦に何も問題がないというのはいいことです。まだそんなことはないです。何かありますね。必ずその問題がある。でも今日私が一番言いたいのはですね、それは問題なのか課題なのかということ。英語で言うと両方プロブレムということになるのでちょっと難しいんですが、問題というのは日本語のニュアンスとしてですね、私が言いたいのは問題っていうのは、困ったなっていう、なんでこんなことになっちゃったのかなと、非常にこう消極的な受け取りなんですね。自分の願わない、嫌なことが起こった、望まないことが起こった、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろう、そう感じてるのは問題なんですね。問題山積なんて言いますけど、でもそうでないのは、これは自分が成長していくために必要な課題なんだなと捉える。同じことが起こってもそれを問題と捉えるか、要するに自分にとってマイナスのこととして捉えるか、課題として、つまり自分にとってプラスのこととして捉えるかということはですね、非常に重要なことなんですね。消極的に受け取るか積極的に受け取るかということです。問題だな、問題として受け取った時には不平とか不満とか文句が出ます。お祈りする時にも、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんですかとか、神様ひどいじゃありませんか、ね、私だけこんな目に遭わせてみたいな、これは問題として捉えてる。で、課題として捉えてるときには感謝します。感謝が、こういう、これは自分にとってプラスのことである、神様が私のことを考えて、辛いことで苦しいことかもしれないけれども、これは私にとって課題なんだと思ったら、これは感謝できるんですね。感謝してるか不平不満を言ってるかで分かれるわけです。同じことが起こった。で、そういうことはね、日常茶飯事的に起こってるんです。なんでこんなことがあるんだろう、嫌だな、めんどくさいな、つらいな、そう思うか、神様感謝します、ね、 また新しい課題を与えてくださってありがとうございます。私のことを考えて与えてくださってるんですねと。で、教会はですね、実はこの課題の宝庫なんですね。教会っていうのは一人でも多くのキリストの弟子を育てて、キリストの体となることを目指しています。大変高い理想です。これはね、互いに愛し合いなさい、キリストのように愛し合いなさい、キリストのようになりなさい、キリストの香りを放ちなさい、もう理想が高すぎてですね、ちょっと目に見えないぐらい高いです。イエス・キリストのようになりなさい、教会全体としてクリスチャン一人一人イエス様のようになりなさい、ねね、みんなマザー・テラサのようになりなさい。とても無理ですね。でも高い理想がある。でもその理想に向かっていくときに当然そこに課題が、そこに向かって成長していくときに課題が起こる。でも成長していかなかったら、その課題を、そのまあ理想をですね、目指そうとしていなかったら、決してそこに問題は生じない、課題も生まれてこないんですね。そういう高い理想を目指してますけれども、教会っていうのはいろんなタイプの人、いろんな種類の人々が集まり続けるところですね。100年間ずっと同じ人が集まっていたら、多分何も問題も起こらない。しかもみんな同じような人が集まったら何も問題は起こらない。そうではない。いろんな種類の人が、考え方も違う、感じ方も違う、年も違う、生まれも育ちも違う人たちが集まってきて、でもキリストの体を一致して形成しなさいって言われてるから、どうしてもそこにいろいろな課題があるわけですね。もちろん集まってくる人は聖人君子ではありません。僕これ聖人君主だと思ってたんですけど、聖人君主ってワープロで打ったら君子だとワープロが修正してきました。知りませんでした、はい、危うく恥をかくところでした。私のパソコンに感謝しておりますが、聖人君子の集まりではないと。なんか教会っていうのはみんなすごい人が、立派な人が集まってると思ってるんですね。全然そうじゃないです。救われた罪人が集まってるところです。キリストのようになりたいと思ってる人が集まってる。キリストのような人が集まってるところじゃない、ね、そこははっきり違いますから、だから失敗もあれば誤解もあればですね、行き過ぎもあれば、無関心もあるし無神経もあるしね、もうなんで教会でこんなことが起こるようなこといっぱいありますよ、ね、それはでもキリストの愛によって結びついてキリストの体を形成していこうという、そういう思いのがなければね、それは問題にならないんです。課題にならないんですね。だ、教会には問題はありません。教会にあることは全て課題です。つまり前向きに取り組まなければならない課題。さらに言えば、私たちの人生に起こっていることで、私たちの身の回りに起こっていることで問題は一つもありません。全ては課題なんです。つまり感謝して受け取れないものはないんですね。神が私たちをお作りくださって、一人子さえ惜しまずに与えてくださっている神、私たちを愛して永遠に神の子として守っておられる神は、私たちの人生に最善のことをしてくださっています。ですから私たちの身の前に起こることは全て課題であります。つまり私たちのためになることなんです。ためにならないことは一つもないんです。ただそれをどう受け取るかということがですね、とても大切なことです。なんでこんなことが起こっているんだろうと思ったらですね、一生そこから抜け出せません。何も学べないし成長できません。でもどんなことであっても、これは神様から与えられている課題であると感謝して受け取って取り組んでいくときに、そこに成長があり実りがあるんですね。教会に与えられた課題を教会全体として取り組んでいく、また一人一人がその課題を克服してこそ成長することなんですが、場合によってはですね、この 他人の課題にばかり目が行きがちで、なんであの人はこうしないんだろうかああしないんだろうとかですね、私はこんなに頑張ってるのとかね、そんな風になってしまいますから、まあ、それを気をつけたいと思います。で、与えられた課題にじゃあどう取り組むかですね、まあ、今日のこの初代教会最初の課題に対してはどういう取り組みがなされどう解決していったのかということですけれども、まずは判断がされたということですね。何が大切かということ、何度も出てきておりますけれども、12弟子たちは私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない、ですね。また七人のものを選んで彼らにその仕事を任せて私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念すると、こう言ってます。でこれは祈りと御言葉、神の言葉を伝えることが重要で、食事の分配は重要でないということではありません。どちらも大切なことですから、私たちは、パンだけで生きるのではない、ね、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんである。でもパンも大切、ね、霊のパンも大切、両方大切ですね。でも十二弟子は自分たちがそこにまで関わっていたら、この祈りと御言葉の奉仕がないがしろになってしまう。だから自分たちに与えられている務めだけれども、これを別の人に委ねようと、そういう結論を出したわけですね。で、何が大切であるかということを判断するのはとても難しいことですが、重要なことであります。で、七人の人が選ばれて行った時にですね、6節にありますけれども、人たちの前に立たせたと、人たちは祈って彼らの上に手を置いてあたります。これ教会でね、安守というんですけど、祈って彼らの上に手を置くというのはですね、これは私に与えられた務めだけれどもあなたに委ねますということなんですね。だから十二弟子たちはもちろん、これは自分、これは俺の仕事じゃねえよ、あんたの仕事だよと思ってるわけじゃないんですね。私に与えられた仕事だけれども、これはあなたに委ねます。そうやってこの手を置いて手を置いてですね、2000年間ずっと手を置かれ続けてきてるわけです。ここで福音を伝えるのは私たちの仕事ではなくて、日本人であるあなたの仕事ですよと、あなたに任せますよですね。そうやって祈りの安守の連鎖がですね、世界中にこう広がってきているわけであります。またさっきもちょっと言いましたけれども、まあ、十二弟子たちはおそらく相談をしてですね、結論を出しているんですね。箴言に計画は助言を得て立てよという言葉があります。計画は助言を得て立てよ、いい言葉ですね。だいたい一人で決めたいですけれども、一人で決めたらろくなことはありません。だから、みんなの意見を聞いて、助言を聞いて計画を立てなさい。戦争は指揮力を整えて始めよう。しかし綿密に計画を立てて実際にやるときには、この命令系統が大切だと。きちっとこの号令をかける人が、つまり相談するときはみんなで車座になって相談するとき、いざやるときには上から下の命令系統をきちっとないといけません、言ってるんですね。面白いですね。で、まあ、この問題に対しては仕事を分担して委ねるということだったんですが、イエス様もそうされてるんですね。イエス様ももう宣教の最初の時からどうですか、十二弟子を選ばれたんですよね。そして自分のなさるしたことを、言われることを彼らに聞かせたり見せたりして、また彼らを派遣したりしてですね、そうやって訓練されました。神の子でさえですよ、一人でやらなかったということです。それを委ねていったということ、いわんや人間親ですね。自分でできないことは誰かに任せていく。で、そうすることで任された人たちも成長していく。で、実はこのお食事担当のステファノたちですけれども、この後読んでいただいたご存知のようにですね、このステファノは6章の8節から見るとですね、さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。で、このステファノが素晴らしい働きをしていたので、 一大このなんていうか、大きな暴動みたいになってしまってですね、結局はステファノどうなりました、殉教しちゃったんですね。食事の担当に選ばれたのに、彼はこの福音の宣教ということに、まあ、大いに用いられているわけです。でフィリポという人の話もこの後に出てきて、彼はこの迫害でエルサレムにおられなくなって、その後サマリアに行って、そこでサマリアでの人たちに福音を伝えたり、またエチオピアから来ていた高官に福音を伝えたりしています。だから不思議なもんですね、このやはりこう神からの権威や力をこう託されて委ねられた人たちがまたその働きを拡大していっているわけなんです。つまりこの課題を通して教会は成長していったということですね。積極的にそれを自分たちの大切な課題として捉えて、解決をしていったことによってさらにこの教会成長していったということです。私たちも一人一人としても教会としても全て与えられた問題はこれは課題でありまして、感謝してこれを受け取り、みんなで共に祈り合い、また相談し合って解決をしていくと、その時にまたさらに教会が成長していく、また一人一人が成長していくということを教えられて感謝したいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、暑い最中ではありますけれども、こうして礼拝に導かれましたことをありがとうございます。また今日は初代教会が最初に直面した問題、彼らがそれをどう克服していったのかということについて学ぶことができてありがとうございます。私たちには問題はありません。全てのことはあなたから与えられた課題であります。これを感謝して受け取り、また積極的に取り組んでいくことができるように、必ずあなたが良い解決策を与えてくださっているから感謝をいたします。またそのことを通して私たちのみならず、私たちの周りのものや、また教会や、またひいてはこの社会に、あなたの栄光が表されていくことを信じて感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。